電話とロボット。理事高橋圭一。7分。今年は令和5年2023年になり、作品放浪記の著者林芙美子は生誕120年、関東大震災が100年、敗戦が78年、テレビができて70年、コンビニができて50年、新型コロナウイルス感染症が4年目に、ロシアとウクライナの戦争が2年目に、そして団塊の世代の私が後期高齢者となった。私が小学生の頃、昭和30年代、私の家には廊下があり、柱と柱の間に棚を作り、この棚の上には厚い電話帳と黒い電話が載せられてあった。この固定電話を黒電話と言い、電話がある家は皆同じ黒電話である。この当時、家に黒電話を入れるには2万円もかかったそうである。東京03の中野区38の家の番号が1936である。都外、県などにかけるときにはお金を取られたが、都内であればいくら長くかけても一銭も取られなかった。駅や店、電話ボックスにはいつでもかけられる公衆電話があり、この公衆電話では3分間10円でかけられた。この当時、国鉄は1区間10円、そしてタクシーは円卓といって、都内であればどこにでも100円で乗れた。黒電話は一銭もかからないと言って長電話する人が多くなったので、電電公社も困り、昭和40年代に3分間10円というお金を払わなくてはならなくなってしまった。昭和50年代にワープロができて、携帯電話ができ、平成時代に入り、ワープロからパソコンに変わり、携帯電話からスマートフォンに移り、パソコンにインターネットが入り、スマートフォンにもインターネットが入り、スマートフォンはパソコンの小型版になり、ポケットに入るようになった。最近私も携帯電話からスマートフォンに変えた。電話番号の下4桁は、昔の黒電話の1936の番号を利用している。近頃では道を歩きながら歩きスマホ、電車のホームを歩きながら歩きスマホ、電車の中でもバスの中でも立ってても座っててもスマホを見ている。数年前、有明の眼研で午前中の診察を終え、大崎の駅で寄り道をし、昼食をとるのに、家内と私は食堂に入った。相席のテーブルに2人は座った。前で食事をしている一人の青年は、左手でスマホを持ち、右手で箸を、スマホを見ながら食事をしている。家内と私の頼んだメニューがテーブルに並び、こちらも食べ始めた。前で食べている青年は一度もスマホから手を離さないで食事を終え、店を出て行った。家内と私も食事を終え、店を出た。家内と私は電車に乗り、相席の青年の話をした。あの青年のように食事をしながらスマホを見ているのであれば、この分学問をしたならば、学者や博士などが多くなるのではなかろうかなどといろいろと話しながら中野の家に戻った。今では私のスマホにはライフのストアの QR コードとブックオフの QR コードが入り、いろいろと利用している。ブックオフでは110円の CD を100円おまけで10円だけ払い CD を買ったり、ライフでは納豆30円おまけとか、トリスのウイスキー30円おまけなど、いろいろと買い物をしている。こんなこともあった。 家内と二人で居酒屋に入ることがあって、新井薬師の居酒屋に入った。席に座ると、テーブルに QR コードがあり、これをスマホで写真を撮ると、この店のメニューが出てきて、スマホで注文もできる。とても面白い。私が子供の頃、おもちゃ屋に行くと、人間の格好をしたロボットのおもちゃがあって、電池で歩いていた。値段を見ると8900円であった。とても高くて買えないおもちゃであったが、何度も通い、よく見ていた。今では新宿のファミレスで注文して待っていると、ロボットがテーブルの前に来て、お待ちどうさまでした。ご注文のメニューをお取りください。ありがとうございました。と声をかけて帰っていった。また驚いたのは、アメリカでは運転手のいないタクシーがスマホに QR コードを入れ、無人のタクシーを呼ぶと初乗り800円で行きたい場所に連れて行ってくれるようである。日本のタクシーは500円である。今ではスマホとロボットが一緒に力を合わせて働くようになった。これから5年、10年、どのように変わっていくのか楽しみである。イラスト、説明。おもちゃのロボットの絵が描かれたカードが1枚あります。イラスト、終わり。電話とロボット、を終わります。